皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今日はですね、2人会なんですが、もしかしたら私たちの SNS とかを見て気づいている人はいたかもなんですが、先月5月1ヶ月我々ベトナムに行ってました。で、今回はベトナムで何をしてたかっていうのをちょっとおしゃべりしていきたいと思います、うん、
はい、
ね、楽しかったね。
このベトナム会ね、めっちゃ楽しかった、うん、で、ベトナム会のポッドキャストを撮ろうと毎日ね、カレンダーに入れてたんだけど
ベトナムにいた時にね、
ベトナムにいた時にもうなんかやること多すぎて、
う
ん、全然あの収録できず、
うん、
終わって2週間経ったね、もう。
そっか、うん、早いね、うん、
ようやく撮れていますが、うん、はい、
はい、で、まあ、なんでベトナム行ってたんっていう話なんですけど、私たちフォーシティーズという都市体験のデザインスタジオの方で、うん、毎年いろいろな都市を訪ねて、そこに滞在しながらその町のリサーチをして、1ヶ月以内に最後の週その町のリサーチ結果をアウトプットする展覧会をするっていうのをやってました。1年目がね、うん、東京と京都で、2年目の去年はカイロのエジプト、これもね、うん、エピソードをぜひ聞いてほしいんですが、
はい、
カイロで行ってきました。で、今年はベトナムホーチミンでこのフォーシティーズウィークっていうものをやってまいりました。うん、
うん、
で、今回はね、チャレンジもね、はい、したんですよね。
そうなんです、はい、去年はカイロに行った時は私と優香子のね、2人だけで行って、リサーチも自分たちだけでやって、現地との人たちとのコラボレーションとか全部自分たちだったんだけど、今回はあの、まあ、アーバニストキャンプっていう形で工房をして、1ヶ月の工房期間を設けて、合計なんだかんだ最終的に20名ぐらいか、入れ替わり立ち替わり
15名ぐらいかな、うん、
うん、入れ替わり立ち替わり、参加者が来てくれて、で、参加者と一緒にいろんなこう訪問をしたりとか、いろんなリサーチをしたりっていうのをしました。で、大体参加者は日本人が多かったんだけど、一、うん、人わざわざね、あのスペイン人の子がオランダから来てくれたりとか、うん、バイリンガルな、ね、状況でみんなでプロジェクトをして、すごい楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった、
うんうん、本当に1ヶ月の間みっちりみんなでリサーチをして、それをまあラピッドにアウトプットするっていうようなことをやった、アーバニストキャンプ2023 in ホーチミンでしたね、
うん、はい、うん、そうですね。で、なんかなんでベトナムだったのかって話が結構いろんな人から聞かれたんだけど、
うん、
なんかもともとね、あの このポッドキャストにも出てくださっているスタジオアネッタイっていうホーチミンに拠点を置く日本人の、建築スタジオがあって、まあ、彼らとのつながりがね、数年前からあって、なんかいいな、楽しそうだな、いつか行きたいなって思ってたのがもちろん一つと、あとやっぱりまあ去年のカイロもそうだったけど、日本の街ってやっぱね、どんどん小さくなって、少子化、高齢化みたいなあのものがある中で、それとは別のエネルギーが流れている、まさにこう成長をしている、うん、ね、平均年齢ベトナム国全体で30歳ぐらいだったと思うんだけど、うん、まあ、そういうところのこう空気に触れてみたいとか、
うん、
今生まれつつある都市文化をちょっと学んでみたいみたいなところがあったかなと思います、
うん、ね、本当エネルギッシュな街で、いろいろ私たちも刺激を受けたんですけど、その話をちょっと振り返っていきましょう、うんうん、
はい、
まずは今回の、キャンプとエキシビジョンにとって重要だったウオムというね、アートハブ、ここを私たちが展示会場と、あと日々の活動の拠点にしたアートスペースなんですけど、めちゃくちゃ素晴らしい場所で、まずはここの話からスタートしていきたいと思います。はい、ということで、そのウオムアートハブっていうところに私たちは最初に行ったんですが、ここが最初の展示の、パートナーの場所としても、今回組んだ大事な場所でした。めちゃくちゃ素敵な場所でね、うん、こう元は更地みたいなところを、若干30歳の、ディレクターの子が自分のポケットマネーで会社辞めて始めて、うんうん、で何か所か若い子たちが、まあ、安く借りて自分たちの事業を起こせるような場所があったり、1階にはカフェとヴィーガンのレストランがあったり、 2階にその展示会場みたいな、うん、まあちっちゃなギャラリーではねあるんだけど、素敵な会場があったりと、空間的にも広いんだけど、すごいなんかみんなそれぞれの居場所があるような、めちゃくちゃ気持ちいい場所だったね。
うん、なんか公園みたいな感じだったよね、うん、こう真ん中にスクエアというか広場があって、うんうん、椅子がたくさん置いてあって、そこにいくつかそういったこうオフィスだったりとか、レストランだったりカフェだったりとか、お店みたいなちっちゃな建物がそのこう中庭を囲むような形でこう立地していて、なんかいろんな活動が同居できる場所というか、うん、展覧会をやってたりとか、アートスクールがあったりとか、うん、なんか本当にこう仕事帰りにお茶を飲みに来てちるってる人もいればみたいな、なんか公共性の高い場所で、私たちも毎日行ってたけど、なんか、ね、ホームみたいなね感じ、
うん、
居心地の良さがあったなと思って、めっちゃ良かった、ウオム、
うん、しかもあれを立てたチームもね面白くて、彼ら20歳ぐらいとか21歳1歳ぐらいで建築を、うん、の建築家にお願いするっていうような、
うん、
すごいその仲間内でやる感じもめちゃくちゃいいよね。
そうだね。でそのウオムをデザインした25歳の建築家が所属しているアートコレクティブがやっているビルみたいなところも私たち行ってきたんだけど、ホームランドアーティストっていうところで、うん、何階建てだっけ、4階とか5階
ぐらいかな、うん
うん、でなんか元空き家だったところをみんなで一棟借り取って、でもう本当に1、2週間ぐらいであるものを使ってみんなでリノベをしたって言って、うん、2週間ってやばくない、うん、やばいよね。でなんかまあなんだろう、まあ本当にさ、例えばピアノがさテーブルの足の台になってたりとかさ、あとなんかこう最上階をの壁をこうくり抜いてというか、もうなんか破壊してオープンエア
の屋上みたいな、そうだよ、ね、破壊だよね、破壊し本当にそこら辺で手に入るものでみんなで作りましたなんだけど、そうそう、めっちゃなんかバランスがいいというか、やっぱ彼らのそのセンスが光るっていう空間で、ね、めっちゃなんかチルないいたまり場だったよね、あそこも、
うん、めっちゃこうお金をかけずにセンスのいい場所を作るってこんな感じなんだなって思った。でその建物の中にね、うん、こう自分たちで作ったお茶をベースにしたリキュールのバーが、うん、を出すバーがあったりとか、まあ、そのアートコレクティブとかデザインコレクティブが入っているオフィスがあったりとか、で毎週日曜日はそこで、うん、音楽イベント、なんかオープンマイクで誰でも歌えるみたいな感じで、
ね、うん、よかったね、あれも
めっちゃよかった、
うん、すごいなんか8時ぐらいから始まって、まあ1時間半ぐらい健全にやるパーティーみたいな感じなんだけど、いろんなとこからね、本当若者たちが集まって1階の空間にぎゅうぎゅうになりながら、みんなそれぞれ思い思いの音楽を披露して、うん、時にはみんなで合唱したり歌ったり、外でちょっと休んだり、なんかこう緩やかに時間も流れつつ、なんかこういろんな才能がこう交差する感じもすごい良かったなと思って、
うん、
場所もとても素敵でしたね。
うん、あとは私たちのお気に入りの場所で、滞在中むっちゃ行ったよね、5、6回ぐらい行ったネムスペース、もっと行ったか、なんか数日に1回は行ってたネムスペースっていうところもすごい良かった、うん、あそこはなんて言うんだろう、クリエイティブスペース、
ネオだよね、
ネオ、あ、そうか、ネオか、
うん、
ネオだね、ネオスペース、yes. ネオか、
はい、
で、クリエイティブスペースで、カフェがあり、バーがあり、そのバーでは自分たちの、まあ、手作りというか、オリジナルのローカルブルワリーのビールが出てたりとか、なんかイベントね、うん、パフォーマンスのイベントも結構あったりとか、そうそうそう、行くたびに結構面白い人たちが集まっているクリエイティブの拠点の一つだなと思いました、うん、
この場所も参加者の一人が、まあベトナムのストリートアートについてリサーチをしていく中で、そのストリートアーティストたちが、まあ、やっている場所としてまず最初に発見され、みんなで遊びに行ったらめちゃくちゃ良くて、うん、っていうような感じだったね、
うんうん、
結構それぞれの参加者がそれぞれの視点でいろいろ街をこうディグってくるので、すごい勢いでいろいろな情報が集まってきて、みんなでそれをうん、シェアして そこに遊びに行ったり、うん、みんなでこう介入してったりみたいな感じも楽しかったなと。
う、ね、
うん、
うん、あとはその今回現地パートナーとして組ませていただいたスタジオ熱帯っていう、まあ、日本人3人チームでやっている、建築、まあ、デザインと 3D の制作のチームがいて、彼らの案内でこう建築ツアーとかもいくつか組んでもらって、丸2日間か1週間に1回ずつ、うん、がっつりとみんな熱中症寸前みたいになりながら、
ね、
いろんなところを暑かったもあったんだけど、うん、それもすごい良かったなと思って、例えばその なんて読むんだろう、 6A だったのかな、 なんか、
うん、
6A っていう建築事務所だったりとか、うん、あとはラブサイゴンっていう、ザラボか、ラボサイバーサイゴンっていう、まあ、ブランディングエージェンシーかな、結構あのベトナムでは大きな、あの大手のブランディングクリエイティブエージェンシーだと思うんだけど、そこのオフィスにも訪問させて、彼らのスタジオアネッタイの手配で訪問させてもらったりとか、あとは、まあ、彼らがもともと働いていたボーチョンギアの、ボーチョンギアアーキテクトが作った竹の建築物をいくつか巡ったりとか、むっちゃ濃密なツアーでした。
うん、なんか印象的だったのは、あの郊外 の、うん、あのロータスビレッジプロジェクトっていう、まさに、うん、あのボーチョンギアさんが、まあ、新しく都市開発するような巨大な、まあ、あの都市、ま、街づくりの中心部地に、まあ、コミュニティスペースとして建てた、もう本当竹 の、 あの広場みたいなものをみんなで約1時間半とかかけて見に行ったんですけど、その建物は本当に美しくて印象的だなっていうのの一方で、なんかベトナムのあのああいう公共建築というか大きなあの建築や計画があの止まりがちっていう、なんかベトナムのこう文化も見えたなと思って、そこももう何年も前に始まったプロジェクトで、いろんなこう、家をこうそこに新興住宅地として建てるみたいな計画なんだけれども、行ってみるとその真ん中のかっこいい竹の建物しかなくて、他はポツポツとなんかこうコンクリートがあるけど更地みたいな形で、
うん、
果たしていつできるのかみたいな感じでみんなで話してたりとか、
うん、
他のね鉄道とかいろんな公共政策の話を聞いても、やっぱりあの政府主導でやってるものとか行政主導のものってもう延期延期延期で、いつ
それが
なくなるのか続くのかみたいなところで、そこもちょっとまた日本と違う事情だなとか思いながら見てましたけど、うん、
確かになんかあそこまで大きなプロジェクトでさ、
うん、
途中までやってさ、あやっぱりダメだったみたいな感じ、
ね、
元から分かってなかったんかいみたいなツッコミどころ満載なんだけど
さ、そうそう
そう、でもなんかさ、その政府のプロジェクトだけじゃなくて、なんか民間のプロジェクトもなんかとりあえず走り出してやっぱりダメで数年でやめたとか、
お金なくなりましたみたいなね、
とかさ、うん、よくさあの聞くなと思って、これからこうね、経済が盛り上がってるベトナムとか、去年アフリカに行った時もそういうの多いなと思ったんだけど、
うん、
なんかそれでまあなんか頓挫してるなみたいな悪いところもありつつ、
うん、
なんかだからそういう感じでこう石橋を叩かずに始めたからこそ生まれたプロジェクトとかもあるなとか、
もうちょっと叩こう感あったけどね、ロンドンのビレッジのやつ
確かにもうちょっと叩けよみたいな、
そうでもまあそういう意味でいくと、まあ、私たちは主にホーチミン、ほぼ1ヶ月ホーチミンだったんですけど、
うん、
ホーチミンの、まあ、川をサイゴンリーバーを渡ったあの向かい側もね、結構こう新しく開発がこれから始まるっていうようなエリアもたくさんあったね、
うん、うん、そうだね、あの第2区、2区のあたりとか、
うん、2区のあたりとか2区 の、
うんうん、
あの南のあたりとかね、まさに
あ
の、
ね、
6A があるあたりとかもそうなのかなと思うけれども、うんうん、結構そこに新しい家を建てたり不動産投資してたり、
うん、確かにね
っていう風景もありましたね、
確かに、うん、あのコリアンタウンとかもそこら辺にね新しく
7区か
生まれて、7区かこれは多分私たち行けなかったんだけど、うん、すごいこう高級住宅街みたいな感じで盛り上がってるって話を聞いて、
うん、
なんかね、 面白そうだなと思ったのと、コリアンタウンと比較してなんかジャパンタウンみたいな、ジャパンビレッジみたいなのが最後にあって あ、うん、あれはちょっとすごいなんかなんて言えばいいんだろうね、なんか、
まあ、でもそれなんか居住区っていうよりかは、うん、エンタメとしてのジャパンタウンみたいなことよね、あれはね、うん、
まあそうだよね、うん、まあなんかいわゆるこうレッドライトディストリクトみたいな状態になってるところも結構多々あって、うん、ジャパンビレッジなんかこれが日本のリプレゼンテーションになってるのかと思うとちょっとうーんという気持ちはしたけど、
そうだね、うん、あれはちょっとショッキングなショッキングな風景ではありましたね、
うん、
うんうん、あとは何かな、あとももうかなりいろいろなとこ行ったけれども、
うん、
結構やっぱ若者がこうたむろっているというか、たまっている面白いスペースはどんどん出てきてるなと思いました。で、うん、結構面白いのがなんか新築のピカピカのところとかビルの、タワービルの上とかではなくて、すごい古いマンションとかアパートメントのもう奥の奥のなんか汚い廊下とか路地を抜けて入っていくところにめちゃくちゃおしゃれなバーとかカフェとかがあるみたいなのも、うん、なんかすごい今の若者のこうトレンドなんだなとか思って見てたりもしたかな。そうだね、うん、めっちゃ良かった、う
ん、なんかね、サイゴンで一番好きだった場所のうちの一つがまさにそういう場所で、ちょっと名前を覚えてないかつちょっと秘密にしたい場所ね、二人ゆか子とも言ったけど、なので名前はここでは言わないけど、うんうん、廃墟の中にいくつかカフェとかバーとかが入っている建物がダウンタウン、まあ、一区にあって、その中でも特にね、こうくねくねっとこう外の階段とか登ってってたどり着いたところにあるちっちゃな、本当にこう DIY っぽいバーみたいなところで若者たちがこう屋上にこう座り込んでたりとかして、
うんうん、
あれのさストーリーあげたらベトナム人からむっちゃ知らないベトナム人からめっちゃたくさん連絡が来て、ここはどこだみたいな、名前を教えろみたいな、
展示会中もめっちゃ言われた、うん、それ
ここはどこだみたいな、
そうジンに私が写真をちょっと載せてたの、したら、うんうん、ここはどこですか教えてくださいみたいな人が結構いた、うん、だからみんなも知らないんだなと思って、
なるほどね、
うん、
そしてリサーチ力すごいよね、
うん、
そう、そういう場所とかもありました。
うん。まあでもやっぱさ、ほんとさっきからさ、なんかおばさんみたいな発言するけど、めちゃくちゃやっぱ若い若者がたくさん、ほんとに。
だってさ、うん、私たち年上なんだなってめっちゃ思ったもん。自分たちの年を感じたもん。なんかさ、ゆか子もさ、ほんとさ、うん、お母さんみたいな、なんかさ、
そうそう、10代の、
なんか頭ポンポンって叩いてあげたりとかしてたよね。なんか、みたいな。
それはね、ティーンエイジャーにね、そうね、確かに
ティーンエイジャーね、
母性がね、出てしまいました、ね、はい、あとあれだよね、10代にはめちゃくちゃ K-POP が流行ってて、それこそ広場で、
ね、
うん、若者たちがK-POP のサビ15秒をなんかこう、うん、フラッシュで踊っていくみたいな集団が、
うん、
めちゃくちゃ街中にいたりとか、
うんうん、
まあ、10代、ね、20代でも遊び方違い、全然違いそうだけど、20代になるともうちょっとおしゃれにバーとか行ったり、今バーがすごいいろいろ増えてきて、人気な店が増えてきてるって現地の子も言ってたけど、夜の遊びとかもたくさんあったね。
そうだね。いや、なんかほんとこう、そういうこうサブカルみたいなところで、コリアンミュージックとかコリアンスタイルファッションとかさ、クールなものはだいたい今コリアンで、うん、なんかジャパンはジャパンビレッジ
やばいやばい、それは悲しすぎる、
残念なんだけど。と
でもさ、 あれ言ってたじゃん、
うんうん、
韓国の人多いって、
そう日本人の9倍ぐらいいるみたいなね、うん、ベトナムでね。
それホーチミンに、ベトナム全体、
ホーチミンかな、うんうん、
でもそうだよね、みんな私たちのことコリアンだとずっと思ってたもんね。
思ってたよね、まあ、それはじゃあ褒め言葉とだね、うん、きっと
まあ現地っぽく見えたのかもしれない
うんうん、うん、なるほどね、はい、うん、なのでそんな感じでめっちゃたくさん、超他にもあるよね、ちょっとリストをさ、行ったところのリストとか作ってたんだけど、うん、めっちゃたくさんあるんだけど、苦労して見つけたね情報とかもあり、これらをどういうふうにみんなに 今後シェアしていくのかみたいなところを今考えてますね、
うん、そうだね。皆さん、うん、あの知りたい、知りたいかな、知りたいよね。
絶対知りたいでしょ。
めっちゃいい情報たくさんあるもんね。
だってベトナムに行くんだけどなんかおすすめないですかってあれから結構来たし、なので、そう、まあ、なんか第一情報として私たちのインスタのストーリーとかにめっちゃ上がってるのが一つ、
うん、
まあでもなんか私たちとしても今後レポートを作ったりとか、なんかやっぱそういう場所ってさ、うん、行くだけじゃなくてそこのオーナーと話つながったりとか、
そのコミュニティだよね。
そうだよね、コミュニティだなと思う。
面白いコミュニティとかそのコレクティブみたいなのも多かったし、やっぱり結構若者はこれトレンドとしてはその大きな会社に入るっていうよりかはみんなで仲間で独立してやっていこうみたいなのが、まあ、クリエイティブ界は特に盛り上がっている感じだったし、うん、そういう面白いチームとかもねたくさん出会うことができたので、なんかそういうのもね、うん、皆さんとシェアしていけたらという感じですかね、うんうん、
そうですね。はい、でポップアップ展示の話もしますか。
はい、じゃあベトナム編後編ということで、ここからは、主に3週目4週目で私たちがやった、今回のフォーシティーズウィークアーバニストキャンプについてお話ししていければと思います。はい、
はい、
ということで3週目に行ったんですが、3週目の初め私たちはどこに行ってたでしょう。
ダラットに行ってましたね。ダラットって都内に行ってたね。
はい、
ダラット
ホーチミンではなく違う 町、うん、町に行ってた。
それもさ、リサーチと称して遊びに行った、うん、なんかやっぱさ、その場所その町を理解するためには比較をしなきゃいけないですからね、
うん、はい、そうですね、そうですね。
そうだからホーチミンという場所、私はベトナム初めてで他の場所にも行ったことなくて、まあなんかホーチミンっていう場所をなんとなくつかみきれてないけど、なんかいろいろこう会えてきたなみたいな中で、ハノイ、まあ首都のハノイだったりとか、ハノイもね、なんかアートコミュニティはハノイの方が多いみたいな話も聞いてたし、
そうだね、
あとちょっとなんか田舎の方も行ってみたいなっていうので、うん、ダラットっていう、まあ、コーヒーファームが有名な避暑地、
うん、そうだね、軽井沢みたいな場所みたいな、
うん、ね、うん、なんかフランスのなんか植民地時代に築かれた場所みたいな町みたいなところがあって、そこに合計4泊5泊ぐらい行ってました。
そうね、
ね、
うんうん、
楽しかった。そこのそこでディグった場所とかも結構あるので、その話もしたいな
と
思うんだけど、多い、多すぎる。
多すぎ
る。
ダラットも良かったね、
めっちゃ良かった。
またでもダラットもなんかゆっくりのんびり行きたい感じもあったな、ここは、
うん
うん、
ダラットもでもあのホーチミンで偶然知り合った、うん、アートコレクティブのメンバーの人に教えてもらった、まあ、そのアートコレクティブがやってるねクールバーっていう手作りのお酒めっちゃたくさん出してる、
めっちゃ最高。ここは今回の滞在でも私、ね、結構お気に入りかも。
めっちゃ良かったよね、
うん、
とかハノイもね、なんかあのゼンクプレイグラウンド、なんか
そうだね、これも紹介してもらって、
うん、
あのハノイのまさにこうスラム街みたいな めちゃくちゃインフォーマルエリアを再生させるようなコミュニティガーデンをやっているような、うん、コミュニティガーデンだったり公園を作るプロジェクトをやっている夫婦に案内してもらったりとかしたね、
うん
うん、あと庭さん、建築家の庭さんの事務所にも行かせていただいて、うん、はい、彼らが作った建築とかも見せていただいたり、いろいろお世話になりました ね、
ね、あの庭建築事務所のさ、あのデザインしたフォーピースピザの建物も行ったんだけど、うん、ね、よかったよね、
うん、なんか素敵だった ね、
ね、ベトナムって芋のなんていうの、鋳造芋のか、
うんうんうん、
金属のやつがすごい有名というか、うん、結構あの打ち出している
、あの家のファサードとかに結構ね、うん、使われている、
そうそうそう、
モチーフだよね、うん、
モチーフもそうだし、まあ、今の全体がそのベトナム全体として結構今あの国としてもこう成長させようとしている産業らしくて、すごい日本に比べて安くで、うんうん、あの芋を作れるっていうので、なんか庭さんにもいろんなコストを教えてもらったんだけど、すごいびっくりするような価格で
こんなかっこいい建物作れるんだと思って感動しました。はい、でそんな感じで、まあ、他にもたくさんあるんだけど、ダラットとかハナイとかめちゃくちゃ我々は豪遊して帰ってきて
豪遊ではないでしょ
もう身をね、身を削ってまで体験したいという、こう好奇心ですからね、
好奇心をして帰ってきて、はい、あ、来週から展示始まるじゃんみたいになって、
やばいやばい知ってたけどね、知ってたけど、そうそう、始まるじゃんってなったって感じですよね。
で、うん、そう、でその展示に関しては、そのね、せっかくみんなで1ヶ月行ってて、それぞれその15名程度の参加者がそれぞれのこうテーマを持ってあのリサーチをしていて、まあ、そのリサーチの結果を少しでもあの現地の人にもシェアして、私たちとしてもまとめてから帰りたいねっていうので、うん、まあ、1週間あのポップアップの展示をしましょうっていうことで準備をしたんですけど、まず展示空間の話しようか、うん、展示空間面白かったから、
うん、
2年前に東京と京都で展示をやった時に、こう東京の、ま、東京というか日本の街の要素みたいなものを使って展示のモジュールを作り、まあ、そこにこういろんな作品だったりとかをこう載せていったということがあって、なんかベトナムでも同じように、うん、こうホーチミンの街のエレメントみたいなものを抽出して、それでリストを作って、まあ、そこから、うん、あの展示重機みたいなものを作れたらいいねっていうアイデアから始まり、スタジオ熱帯さんと一緒にむちゃくちゃ、うん、あの数日かけてマーケットに行ってね、いろいろ買い出したりとかはしましたね、
うん、そうだね、最初はみんなでこの街の要素としてそれぞれが記憶に残っているものとかをリストや写真を出して、その中でみんながこれ面白いねっていうのをいくつか選んで、それをまあ目がけていくつかの問屋街みたいなものを本当にマーケットを回りながら、うん、これあるとか聞きながらディグって集めていったっていう感じでした、
うん、
でそれらをこう集めて、そのウオムの2階の会場にセットアップしようっていうところで、本当にこう即興的にそれ自体がパフォーマンスっぽく、
うん、そうだね、
あのみんなで空間を作っていって、出来上がったような場所でした、
うんうん、例えばあのプラスチックチェアとか、分かりやすいところでいくと、うん、とか、あとベトナムの街によくある、まあ、大体の建築資材それらしいんだけど、あのブリックね、茶色、うん、赤茶色のブリックとか、
4つ穴が開いている
そうそうそう、
あのブロックで特徴的な、綺麗だよねあれね、すごい、
うん、めっちゃ綺麗。あと、うん、あのライスペーパーを乾かす用のなんか、うん、あれは何なんだろう、まあ、あの自然素材で編まれた竹なのかな、うん、なんか編み編みのこうシートみたいなのがあったりとか、あとあれだね、あの建設事務所とか建設現場とかカバーしてたりとか、うん、いろんな用途で街中で使われているなんかストライプの赤黄色青のタープみたいな、
うん、
シートみたいなんだったりとか、
うんうん、あとあれだね、よくストリートでみんなが使ってる、発泡スチロールみたいなあの大きな入れ物があるんだけど、うん、そのスチロールに路上だとみんななんか鉢植えとか大きな植栽を入れてて、その鉢植えじゃないんだけど、まあ、発泡スチロールのボックスがなんか黄色、うん、赤緑みたいなシールで、
うん、
なんかめちゃくちゃ DIY に覆われてるみたいな心なしかの装飾があったりとかあと、うん、なんだろう、あの葬儀に使う、紙とかペーパーみたいなものすごくカラフルで、まあ、よそ者から見るとそれは死んだ人のため の, あの弔い の, あのものだったりしするんだけれども、すごく可愛いマテリアルでできてたりみたいなのもあって、うん、その紙をちょっと使ってみたりとか、うん、そういう感じもしました。
う、ね、うんうん、あのベトナムの文化だとこう誰かが亡くなった時に天国でも使えるようにみたいな感じでお金とか車の、ねね、
家とか
やつとか、うん、家とかは紙でできたやつを燃やすっていう文化があるみたいで、
そ,、ね、う
ん、それを売ってるお店もね、街中にたくさんあったりとか、
そう、結構あの葬儀グッズ屋さん多かったよね、
めっちゃ多いよね、
うん、
うん、
これも面白い文化だなと思いました。
マ、うんうん、テリアルを使って、で、まあ、12人参加者分のリサーチを、 もう3日間ぐらいでデータ作ったよね。泣きながら喧嘩をしながらデータを作り、あの現地 の, あの印刷インディペンデント系の印刷スタジオに、あの、
そうだね、
笑われながら呆れられながらお願いをして、短期間の納期だったからね、うん、お願いをして、うん、印刷をして、すごいたくさんの人に来てもらったね。
うん、その、 あの印刷を相談したリソグラフのスタジオだったんですけど、彼らの活動も本当素晴らしくて、若いあのベトナムのアーティストとか、個人でやってる人たちを、まあ、あの後押しするようなお店だったり取り組みっていうのをたくさんやってて、そこもあの現地の友人から紹介されて、本当に素敵なパートナーとして奇跡的に見つかったなと思いました、うん、でそこで展示の、印刷だったり、あと装飾だったり、ある程度印刷させてもらって、なんとかあの会期にこじつけるっていう感じでしたかね。
うん、うん、うん、そうだったね。でなんか、まあ天井見に来てくれた人も結構意外と長居をしてくれて、まあ椅子があったりとか、うん、床に座り込んだりとかして、なんかエイジアンスクワットとか言ってね、なんか床にね、アジア人だから床に座るんだみたいな感じで、うん、床に座り込んで酒盛りを始めた若者たちもいたりとか、うん、みんなそれぞれのなんか居心地の良い場所を見つけて、
うん、
一つ一つのそのパブリケーションというかリサーチの結果の陣を読んでくれて、
うん、
それがすごい嬉しかったなと。
うん、
うん、
結構なんかやっぱり反応としても今回、去年はねサウンドスケープで1個のテーマを決めたんですけど、今回いろんな参加者がいるので、その参加者の人たちの視点を生かしたいなっていうところもあって、特別このテーマでやってくださいっていうお願いはしてなくて、それぞれの人が見た、さまざまな視点みたいなものを、最後の街をベースに、あのアウトプットしてもらったっていうところで、結構会場からの反応としても、うん、なんか生まれてからずっとこの街にいるけどこんな風に街を見たことなかったとか、結構その発見が多かったっていうような反応ももらえてよかったなっていうのも感じていました。うん、
うん、そうだね。そうなので本当にこう駆け抜けて、熱のように熱にうなされたようにね、1ヶ月ベトナムの街を駆けずり回り、実際最終日に私はすごい熱が出てしまい、あの
過労で大事な時に、
そう大事な時に熱、最終日に熱
もうね
38度かになって、でもなんか未だにこう熱に浮かされてるような感じがしてるんだけど、うん、なんかまあ私たちとしても結構、まあ、ポップアップの展覧会で小さなアウトプットはしたんだけど、まだまだなんかインプットの量の方が今多いなっていう気がしていて、まあ、こういったポッドキャストもそうだし、なんかこれからまたこのね今回の1ヶ月の展覧会の図録みたいなものを作ったりとか、うん、広告会をしたりとか、ね、より多くの人に、
ね、広告会もぜひ東京とか関西とか何か所かでやりたいねって話してるので、うん、そういうところでも皆さんにいろいろ共有できたらいいなっていう、
そうだね、
思いますね、うん、
のと、来年以降もこんな感じでいろんな街にみんなで行けたらいいなと思っているので、今気になってるのはインドネシアのねジャカルタとかフィリピンのマニラとか、
ジョグジャカルタ、
ジョグジャカルタもいいね、
うん、あとオーストラリアとか、
オーストラリアとかね、
あと今韓国も浮上してきてますが、
ああそうだね、うん、
うん、
なのでまあ結構私たちも海外の街でのリサーチもすごい好きだし、なんか今回の体験を通して結構私たち以外の人たちも来ることで発見できる視点とか場所とか、あの人とかいるなと思って、なので来年以降もあの参加者募るので、ぜひ皆さんこのポッドキャスト聞いてくれてる方も含めて、あの検討してもらえると嬉しいです。はい、グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。
Good News for Cities.